でいつも やんのね、その流れね。
はい、はい、どうもこんにちは。あ、まだあ今回したところなんですけど。
はい、
はい、あ、音量調整のことを言ってるんですか。
そうそう、いつもその感じで やるお約束になってるんだなと思ってさ、
は
い、
私はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけども、あなたは。
はい、相も変わらず菅月です。
どうもお久しぶりです。
どうも。そうだね、久しぶりです
ってい
う
ことね。ちょっと飽きましたね。あの、私も本の書く作業で忙しかったので、
うん、ああそうなんだ。
そうですよ。まあもうそろそろ終わりというか、うん、そろそろ終わらせないとやばいんで。
ああ、
中央線階段ね。
じゃあほぼ終わった感じ。
まあ、あとはいろいろ、まあ、その、修正作業なんかいろいろありますけども。
ありがとうございます。
もう階段なんて、見向きもしたくないですね。飽きた。飽きました。
あのさ、うん、若干やっぱり、うん、その階段をなりわいにしてるわけじゃない、うん、会長
は。はい。
で、僕はそのね、あの、フェチをなりわいにしてるわけじゃん。
はい。
あの、そう思う瞬間って正直ありますよね。
ええ、もちろん、ね、ありますよ。
あの、僕さ3月4月が、うん、ほとんど休みがなかったんですよ。
はい、
やっぱね、ちょっと後半そう思って、で5月は仕事しないぞと思って、う
ん、
まあ決まってる仕事以外は入れてないんですけれども、
うんうん、
でもね、やっぱり不思議なもんでね、もう今10日ぐらい何もしてないんだけど、
うん、
なんかバカになっていく自分が分かるんだよね、すごい。
矯正とか瓶底メガネに対してバカになっていく、うん、あ、それでいいんじゃないですか。人間ってむしろそうあるべきなんじゃないですか。
いや、違う、あの、うん、もうなんか知能が低下していくのが分かるんだよ。
単純に定年退職したお父さんがすぐボケるみたいな感じで。
そうそうそうそうそう、
うん、
うん、なんか、ああいかんなと思ってさ。
はい、今炭酸水開けてます。話には興味あるんですよ。はい、大丈夫ですよ。
そんな感じです。
いやいや、別にそれは関係ないのです。もう私はね、皆さんに言いたいんですけど、
はい、
私菅津さんみたいな芸術家じゃないので。
あとね、もう違いますけどね、
怪談業界の他の方々みたいな芸術家表現者ではないので。
ああ、
仕事をしているだけなので、
うん、
こっちが飽きようが、もっと言えば階段が好きだろうが嫌いだろうがどうだっていいんですよ。階段が好きでやってるわけではないので、仕事としてやってるので。
それたまに言うよね。
はい、
前からね。
はい、
うん、
まあ別に階段が好きな人は好きで喜ばしいことだからそれでいいんですけど、
うん、
それと仕事は別なので、
うん、
なんか好きだからとかいうことで仕事をごまかしてほしくないんですけどね。
うん、
あの、プロフェッショナルっていうのは、プロフェッショナルっていうのは別にすごく実力のある天才のことを言うんじゃないんですよ。なんかそれすごい誤解されてますけど、うん、皆さん、
うん、
多分ね、プロ野球っていうもののイメージが日本人は強すぎて、イコールプロ、プロ野球の選手がイコールプロって多分皆さん勘違いされてるんですよ。まあ、それは別に勘違いというか、別にそれは正しいんですよ。だけど、それがプロの定義と完全に全く 100% 一致してるから、それはもちろんプロ野球選手よりも草野球選手の方が、全体で言えば、そりゃ、レベルはプロ野球選手の上ですよ。個々人の選手にしてみれば、草野球よりも上の人いますよね。まあ、実業団だったらね。プロ野球選手の2軍より上の人とかも。ちらほらいますよ。実業団のトッププレイヤーとかだったらね。でもそんな分かりやすい実力差じゃないんですよ。むしろそれが表現芸術系になってくると、特に映画なんてなってくると、プロじゃない人の方が傑作出したりもしてますからね。
うん、
それは何がプロかっていうと、プロっていうのは適正な工賃に対応する、求められている作業をこなして、きちんと納期を守って納品する人っていうことをずっと日常的に、まあ何年にもわたってやる人が プロフェッショナルであって、超大傑作を作る実力のある人はプロじゃないんですよ、
うん、まあ、だから前者は三池崇史だよね。
そうですね。で例えば、うん、映画なんかで言うとあのジャン・ビゴとか昔の人だけど、
うん
うん、とか一生のうちに3本ぐらいしか撮ってないけど、まあね、傑作は撮ってますよ、うん、でもそれはしかも、まあ、金持ちの家に生まれたからそれをね、お金を使えるっていう状況もあったりするわけですしね。ジャン・ルノワールもそうですよね、まあ、フランスの映画監督ばっか他にもいるんでしょうけど、フランス以外にもね、例えば分かりやすい例で言えばね、ただそれは芸術家としては尊敬に値するんだけど、まあ、プロフェッショナルではないですよ、
うん、
Do you understand?
いやね、まあだからそういうののやだみが僕は、うん、庵野秀明があんま好きじゃないんだろうな、きっと。
あ、新仮面ライダー批判につながっていくわけですね。でも一応工業的には大失敗してるわけじゃないでしょ。う
ん、まあでもやっぱし右肩下がりでしょ。
まあね。まあとはいえ、いやでもそれはあれっていう、いや、さすがにそれぐらいの成果だったら私別に何にも言わないですよ。
まあね、まあね。
うんうんうん、それだって、うん、それこそ、それも求められている仕事っていう面もあるわけじゃないですか。
うん、
誰も求めてないわけじゃないでしょ。どっちかというとそういう、イメージを求められてることも分かってんじゃないですか、うん、自分で。
まあ、庵野のことはさ、ごめんね、うん、僕が話して話をあれしたんだけど、
ちょっと話を複雑にしてほしくないんですけど、
なんか嫌なことがあった？
いや、だからなんかその飽きるとか飽きないとかどうだっていうんですよ、うん、もうめんどくさいけどやるっ
ていうことしかない、うん、まあ、それは本当そうだね、うん、
それが違いじゃないですか。
そうですね、
それをずっと続けられるかどうかっていう違いでしかないんで。
いや、でもね、
本当に怪談愛とかどうだっていいんですよ。怪談が愛してるとか好きとか、もう心底どうだっていいんで、私はね、
うん、
私は別に好きでやってるわけじゃないんで、
うん、
僕はね、好きかもしんないですよ、嫌いかもしんないですよ、好きかもしんないですよ、うん、でもそれは あなた方が勝手に思ってればいいだけで、あと私は心の中で一人で勝手に思ってればいいだけで、でそれツイッターでことさら宣伝することはないと思います。あ、で好きにしていいんですよ。好きにしていいんですけど、ただ私は個人的には心の中でダサいなとは思ってますけど、いや悪いと思ってませんよ。やめろとは思ってませんよ。うん、やめろとも言わないし、うん、やめろとも思ってないし、ただちょっとダサいなとは思ってるけど。
うん、まあね、言わなくていいんじゃね。
うん、まあ、うん、だから、まあ、ダサいはいいですけど、違う、それはね、いや、階段好きって言うだけだったら別にそれはダサいと思わない。なんかそれを言い訳にして仕事がなんか遅いとか、
うん、
うん、締め切り守りませんでした。何しろ、階段愛に溢れているので、うん、もっともっと良くしたいんで、締め切りはブッチします。とか言うのはダサいってことで、つまり。
そうだね。思い入れが強すぎて、うん、みたいなさ。わかる、うん。でもそれはすごいわかるよ。
うん。
うん。
あれは別に、単純に、ああ、私って階段好きなんだなっていうつぶやきをツイートでポンって出すのは別に何も思ってないよ。
うんうん、
まあいいとも思ってないけど、悪いとも思ってない。まあ、
お仕事として見たときはね、それはやっぱし納期だったりとかさ、相手がいることだからね。
まあだから私はそういうのを見ると、あ、この人たちは素晴らしい芸術家さんだからしょうがないなって思うようにしてます。
わかりました。
アーティストさんたちだから、まあ私とは違う職種の人たちだからしょうがないな。でまたまあ、あとまああとね、厄介なことにそういうのが周りのお客さんも求めたりするからね。庵野秀明とかもそうだけど、
うん
うん、そういう遅刻するとか、ね、締め切り守らないとかで、
うん
うん、でも愛してるのでなんとか最高の状態にまで持っていきます、締め切りを破ってでも、うん、っていうのを素敵ってみんなが言ったりして、で実際、まあ、じゃあそれもそれで商売で成り立ってんだったら、まあそれでいいのかなと。これ多分こんな嫌なオープニングトークだいぶ切られますよね、最初の 2,3 分で聞いてる人が。
これね、キングオージャの脚本家の人とさ、はい、会長の知り合いの人がやってる、
ちょめちょめクラスの大島くんと、
うん、はい、最近よく聞いてるんだけど、もうね、そんな話しないもん。
そうしそうな気もするけど、大島くんだったらたまにすること言いそうな気がするけど、
基本的に褒める方向で話をする爽やかなラジオなんで、でも面白いよ。すごい、すごい面白い。
うん。
うん。
コネクトかな、ね、じゃあコネクトはこういう話するのかな、
う いや、なんかさ、この前久しぶりにたまたま移動がかぶったから聞いたら、はい、もう1ヶ月ぐらいやってますよね、あの番組。
はい。
相も変わらず TBS のポッドキャストの宣伝を、宣伝というか。
ああ、あの、だから、ポッドキャストを宣伝というか、まあ、なんだ出演とかもさせてくれるのかな、他のポッドキャスト番組。
取り上げてましたよ。
取り上げるのが、まあ、あの、コネクトの特徴なので、まあ、我々も、ね、ポッドキャストというものはもう大先輩ですからね、彼らの。として、まあ、取り上げられるんだろうなと思っているコネクトへコネクトっていうコーナーをずっとやってますけど、まだ TBS ポッドキャストしか取り上げてないんですか。
だから、めちゃめちゃ膨大にあるのかな、TBS のポッドキャスト、まあ。
壮大な前振りでしょうかね。ね。TBS のポッドキャストだけ取り上げてもあんまり意味がない。意味がないことはないけどね。
うん。
それは、巷に溢れる素人たちのポッドキャストを取り上げないと、
ね。
コーナーの意味ってあるのかなって。あ、こんな、こんなことは思ってないんですけど。
はい、まあそんなです、うん、
もっと楽しい話しましょうか。最近どうですか。
最近ね、あのだから仕事をねしな、まあ、あえてしない選択を5月はしてたんですけれども、はいはい、何してたかというとドンブラザーズ漬けですよね。
いやもう終わってますよ。ドンブラザーズはもう終わってるんですけど、
今、はい、ドンブラあの、ゼンカイジャー VS ドンブラザーズっていう映画をまずやってるの。
はい。
うん。まあ、それ見に行くじゃん。
ああ、そっか。はい。
うん。俺たちのバルトナインで見に行くわけ。
はい。バルトナインでね。はい。
まあ、歌丸さんがよく言うね。
もう、まだ行ってんすか。10年前はよく行ったけど。
で、あの、超満員なんですよ。
へえ。
あの、結構ね、あんなに映画館満員なの初めてぐらい。
関数が少なかったりするの？
あ、まあ、それはある。あと、あの、2週間かなんかの公開なんだよね、うん、あれって。うん。そうなんだけど、めちゃめちゃいっぱいで、うん、で、まあ、見て、まあ、内容はめちゃめちゃ面白いんですよ。
うん。
あの、1年後の話だから。
ほう。へ
え。でも、あの、主人公の赤が、
うん。
まあ、記憶を失って1年経ってるわけ。
桃井太郎が。
うん。
うん。
で、桃谷二郎がリーダーになって1年戦い続けてるんだけど。
あ、まだでも敵はいるんだ。まあそうだよね。別に壊滅なんかしてないもんね、敵ね。
うん。あの、相変わらずあの、忍者おじさんが敵なんだけど。
あ、そんな。もう、じゃあ、あの人どっちかというと、一番敵役として出てるよね。ドンブラザーズの中で。
そうそうそう。うん。で、そうなんだけど、まあ要は桃谷二郎は、うん、あの、すごいシステマチックに、
うん、
ドンブラザーズを戦わせたいわけ。フォーメーションを作ったりとか。
はいはい、
うん。で、だからみんなもそれに順応して、しかも、桃谷二郎は、巨万、あの、巨万の富を得てるから。
え？何で？株で？
いや、
ね、仮想通貨？
十何話かに出てきた富豪が、スポンサーになってるんですよ。
全く覚えてないわ。
で、だから、富を得てるから、それぞれのメンバーにお金を与えて、
うん、
あの、店を持たせたりとか、
うん、
あと、キジノにはか、あの、会社を作らせたりとかしてる。
うん。
うん。だから、そういうすごいビジネスライクな関係に、5人がなっちゃってる。
ああ、いいですね。うん、俺、そっちの方がいい。俺は、うん、自分だったらそっちの方がいいや。
で、戦いが終わったら、もうすぐに、打ち上げとかしないで帰る。
はいはい、打ち上げはしたいけどね。俺は打ち上げはしたいんですよ。あの、さっき話したオープニングトークとも重なるです、うん、重なるですけど、みんなのことは友達だとは思ってないけど、仲間だと、仕事仲間だとは思ってるので、
はい、
あのね、階段、業界たちね。
そういうのもない。
あの、うん、何もない時に飲みに誘われるのはすごい嫌なんですけど、うん、仕事した後に打ち上げするのはすごい大好きなんで、はい。
うん、でそういうのもなくてさ。
はい、
で、紀藤遥はもう漫画家として成功してるし。
じゃあ全員成功してるじゃん。あと、猿。
そうそう。
猿の人は？
うん。猿は、ね、なんかあの、自己啓発セミナーみたいなやつを。
はいはい。
やっぱ自分で塾を経営してるんだ
よ。ああ。
うん。それもその、桃谷二郎が出したお金で、
はいはい。
塾を作ってもらった、
ね。お金はもう大丈夫になったんですね。
うん。
うん。
で、そのほら、あの、黒の犬はさ、
はい、
お菓子屋さん、をソノニと一緒にやってんのね。
あ、もう あ、そういう答え合わせしちゃってるんだね。これどうなるんだろう、この2人はで終わったけど。
うん。
はい。
で、
結局付き合ってるわけで、まあ、
そうだけど、赤がまあ、記憶を取り戻すわけですよ。
ほう。
で、戻ってみたら、そういう関係にみんななってるから、
うん、
で、桃谷二郎には、
うん、
あんた今更戻ってきて、もう、あんたとの縁はとっくに切れてるんですよ、みたいなこと言われるわけ。
はい。
だからね、ちょっと劇画オバ級っぽいんだよね。
なるほどね。ああ、なるほど。ああ、確かに。
うん。で、まあ、いろいろあって、って話なんですけど、
うん、
あのね、すごい面白くて。
前回じゃ一切話に絡んできてないんだけど。
前回じゃはひたすら頭持ちの怪人が出てくる話。
はあ。
え？なんかね、僕前回じゃ見てないんですけど、うん、
え、あの、見てないの？
見てない。
え、そうなんだ。1話も？
ね、いや、2話ぐらいでいつも挫折する。
ほう、ほうほう。
あの、仮面ライダーダブルと一緒で、2話ぐらいでいつも
挫折する。仮面ライダーダブルはみんなが大好きなんですよ。仮面ライダー平成ライダー史上でもみんな大好きで、もう漫画もまだやってる、
うん、
今まだやってるのかな、うん、まあ今更や
だけど
やってるようだね、ほど大人気なんですけど、
そのなんか前回じゃもうその本編で頭持ちの回がすごいバズったらしい、ね、
う
ん、
ほうほう、
うん、だからなんかその流れでその頭持ちの怪人がまた復活してみたいな話なんですけど、うん、うんうん、まあ見てないから、あんま思い入れがないから、
うん、
ただね、きっちり分かれてるんですよ。ゼンカイジャーパートとドンブラザーズパート。
あ、そうなんですね。サウスパークみたいになってんだ。
あ、そうそう。
サウスパークもあれも大体2話同時進行していくよね。1話の中で。2エピソードが。
で、うん、で最後に共闘する形なんだけど。
はいはい。
うん。だけどまあそういう感じでね、面白くて、あ、めちゃめちゃ僕は好きだなと思ってさ。
うん、うん、
うん。なんだけど、やっぱね、客層よね。
未就学児ばっかりじゃないんですか？
いや、大人しかいなくて。でしかも、
はい、
あの、並んでた時にさ、
うん、
あれっていう感じの人が、ちょっといたんですよ。
いや、もっと具体的に言ってくれないと、どっちの方向であれなのかが。
まあ、30代から40代ぐらいの女性2人。
うん。
で、まあ、身長150センチぐらいで、
まあ、身長は別に、はい。
うん、体重80キロぐらいあるのかな。
ああ、なるほど。
はい、そういう、うん、そういう二人組がいて。まあ、
まあ、別に体重も、まあ、だから何なんですか。
で、なんか、二人ともそっくりなんだけど、
うん、
手にさ、コーラとさ、ポテトフライみたいなの持ってるわけ、うん。
ポテトフライ。はい。
うん。で、なんかそれを、ああ、まあ見ながら食べるんだろうなって思って並んでたら、うんうん、並んでる時点で二人とも食べ終わっちゃって、
うんうんうん。
で、うん、なんか食べるのなくなっちゃったわ、みたいな。
うん、
言って、
どこが悪いんですか？で、まあ、私は何も、どこが悪いのか全然わからないんですけど。
いやいや、でね、それで終わって、
うん、
たまたま帰りのエレベーターも一緒だったの。
うん。
うん。で、そうしたら、まあ、エレベーターって基本喋らないじゃない。
まあ、コロナもあるしね。
うん。
5類相当になったとはいえね。
うん。だけど、その二人だけ、まあ多分、ね、それだけ映画が面白かったからだと思うんだけど、うん、めっちゃめちゃ大声で喋ってる。柏餅がさ、あのさ、うん、あんなに20個も出てたけれども、あれはカイト君は絶対食べれないと思います。確かに。感じで。
前回じゃ推しだったわけね。
うん。で、もう、ずっと喋ってて、面白かったです。
スガツさんのそういう人たちの真似って全部一緒だよね。喋り方が。
でもね、結構近いと思う。
はい。
うん、
まあでも映画も、ね、面白かったわけでしょ。
うん。
うん。
で、その日、あの、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーも同時に見せたから。
はいはい。
うん。うん、すごい、いい体験を、その日は。
そうだ、あの、俺も3見に行かないといけないんだけど。
いや、もう最高ですよ。
それは評判いいよね。スーパーマリオブラザーズは見ました？
うん、あ、見ない。
見ない。絶対見ないってこと。見てない。
見てない僕は。
で、見ない。
まあ、見るつもりもないな。
あ、そうなんだ。
うん。
ゲーマーなのに。
マリオってなんか、ちょっと深い感ない。
うん、え、ワープでゴーとか言うのか？
あ、まさにそういうところとか、
うん。
うん。なんか僕、子供の時からあんまりマリオ好きじゃないんですよ。
あ、 スガッツさんは世界の大多数の人が常識としてマリオに不快感を持ってるって思ってるんだ。逆だよ。
そうじゃないけど。
真逆だってことは、
うん、
感情抜きにして理屈でわからない。
でもあんまり可愛くなくない。カービィとかだったら可愛いけど、あの、
うん、
マリオねえって感じはするよね、ちょっとね。
世界、まあ、世界で一番売れてるキャラクターの一つだと思うんですけど。
うん、あと、あの、僕が大学生の時に、
うん、
ね、僕前も言いましたけど、臨床心理研究会っていうサークルやってたんで、
はいはい、
もう心理学のお話とか、みんなでしたいのに、
うんうん、
ずっと部室で他の部員が、マリオカートばっかもやっちゃう。講義も行かないで。
ああ、そこそこ、ゼミじゃなくて、部ね。クラブっていうか、部ね、
うん。
部活動ね。
サーク
ルね。うん、サークルね。うん。
そう。だから、なんかあんましいい印象がマリオになくて。
その世代？あれ？その世代か。
マリオカート、スーファミのマリオカート。
はい。私もドハマりしましたけど、小学校、うん、小学校の時だった気がするんだけど、そこでもそれぐらい年齢違うか。
多分、もうちょっと後じゃないかな。
はい。
うん、まあまあ、でも、うん、あ、でもマリオ見たんですね。なんか評判いいよね、でもね。
はい。まあ、だからもう、うん、本当にもう、ゲーム、
うん、
映画化、以上、って感じですね。
あれってさ、ほら、ゲームは完全に横スクロールじゃない、昔のやつで。
はい。はい。まあ、そういうのも、オマージュ的なシーンとかもありますよ。
あ、その、あれさ、昔から気になってたのが、
うん。うん、
横から見てるけど、
うん、
例えば斜め上から見たら、
うん、
あの地面ってずーっと果てしなく続いてんの、奥に。
うん、まあだから、シルバーマリオ 3D だと、その疑問は解消されてますけどね。
うん、あ、そうだね、そうだね、
うん。
その昔のはどうなのかなって思ってたりとか。
まあそれ言ったら、まあでもそっか、昔はシューティングは宇宙が舞台だから、その不自然さはないわけか。
そうそうそう。でもい、うん、まあ。
まだ、でも映画で、やっぱりその横スクロール、みたいな、うん、横スクロールアクション、オマージュみたいなことをやってますよ。だからもう、難しいことはどうでもいいから、そういう、
うん、
面白さ、のみを、ずっと、羅列、並べました。
うん、あ、まあでもいいじゃんね。そういう映画いいよね。
うん
うん
うん、でも映画批評系の人たちからは不評なんでしょ。
でもなんか、YouTube で高橋良樹さんとかがやってるやつだと結構褒めてたよ。
あ、そうなんだ。まあ、なんか町山さんと柳下さんが腐してたのが、うん、お前らはそんなこと言うのっていう文句を言ってる人たちがいるっていうのがツイッターでタイムラインで流れてきたんで、だ3次情報ぐらいですね。町山さんが文句言ってるところか、柳下さんが文句言ってるところは知らない。で、その人たちに対して、映画批評ってもともとそういうところをさ、芸術映画ばっかりやって、ブルース・リーとかをバカにするやつをバカにする、批判するのが映画批評の役割だったんじゃないですかっていうふうに、なんか、自分たちが批判してきた人たちそっくりですね、みたいな批判をしてた人がいたらしいよっていう、うん、タイムラインが流れてくる。その町山さん、柳下さんを批判してる人たちのツイートすら見てないんだけど。
うん、あ、なるほどね。
はい、
まあでもさ、うん、ゲームの映画として多分正しい形ですよね、それって。
昔はね、
うん、
ポール・アンダーソンがやってたんだけどね、うん、そういうことをずっとね。
ああ、まあでも、
ポール、トーマスじゃない方アンダーソンね、
うん。うん。あれはちょっと、ポール・アンダーソン味を入れてくるじゃん。完全にゲームの再現ってわけではなかったりするよね、うん、結構。
ポール・アンダーソン味ってどの部分？
なんかね、嫁出すとかさ。
それはただバイオハザードでしょ？
あと、モンスターハンターもそうですよ。
うん、でもそれは売れてからね。だから昔っつったら。
まあ、あとさ。
モータルコンバットとかの話をしてんのよ、俺は。
あー、そういうこと？
そう。多分ね、誰も見てないと思うけど、モータルコンバット。ポール・アンダーソンの、うん。
あの、リメイクの前にね。
いや、もちろん、もちろん。もうすごい昔のやつ。
あった。
最後、モータルコンバーって言って終わるやつ。
みんなそれしか言わないよね。
そいや、もうマジでそれしか覚えてないの。それしか覚えてないっていうことは、つまり、まあそういう、
うん、
あの、まさにゲーム映画化以上っていう映画だったんでしょ、うん、多分。
あのさ、ゲームの映画に関してなんだけど、はい、ゲームの映画っていうか、この前さ、うん、僕、ダリオ・アルジェントのダークグラスっていうのを
見た
んですよ、
はいはいはい。
で、その時にふと思ったんだけど、うん、まあ、アルジェントってもう80ぐらいのおじいちゃんじゃない、
はい、
で、そういうゲームをやらない世代の監督、おじいちゃんが監督をすると、
うん、
そういう作品の中でゲームが出てくると、
うん、
未だにゲーム機の音が、ジー、ピコ、ピコ、ピコっていう音、問題ってあるよね。
いや、さすがにそこまでアップデートされてない人いない。まあ、ダリオ・アルジェントがたまたまそうだったんでしょ、ダークグラス
でも。なんかね、他のもあるんですよ、そういう
の。他のもある？
うん、なんか、で、そのね、
それは時代設定がそのさ、90年代初頭とか80年代だからとか、うん、さ、ストレンジャーシングスみたいなことじゃなくて、
うん、じゃなくて、うん、だからダークグラスも現代が舞台なんだけど、うん、あの子供にゲーム機を、携帯ゲーム機を与えるシーンがある、
うんうん、
でそれがさ、またあの、まあ、予算もないんだろうけど、
スイッチのはずだよね、現代だったら。現代だったら任天堂スイッチのはずだよね。
いや、だからそれが予算もないんだろうけど、うん、PSP に左右にスイッチと同じ青と赤で色を塗ったもの、
うん、自主映画じゃん。学生の自主映画じゃん。まあまあ、じゃあまあ、そのコピーライツのね、関係もあるだろうからね。許可取れないから、まがいもんにしてるって、別に予算がないからとはまた別に、
うん、で、事情もあるだろうから。渡すじゃん。
うん、
で、もう箱で渡すわけ、
はい。
そうしたら、少年が開けて、
うん、
いきなりプレイしだすんだよ。だから、
うんうん、
ロムとか、
うん、
カードとか、そういうのを、うん、ソフトを入れるって概念がもう知らないんだ、みたいな。
ゲームウォッチだと思ってるんでしょ。ピッコ、ピッコ、ピッコって、このすごい、テレポーテーションしてるような移動しかしない。ピッコ、ピヨン、
うん、LSD ゲームみたいなやつ。
避けて。
で、はい、ね、
うん、
その、まさにその音が流れて、少年がプレイするってシーンを、なんてさ、
うん。
うん。なんか、おじいちゃん知らないんだなって思ったり、
うん。
まあ、もしくは深読みすると、そのゲーム機を与えた女の人っていうのは、目が見えないんですよ。
うん。
だから、偽物を目が見えないと思って掴まされてるのかなって思ったりもしたんだけど。
そんな人間交差点みたいな話。
多分、はい、そういう話ではない。
でしょ、うん、うん。
うん。それをちょっとね、今、ゲームの話から思い出したんですけど。
まあでもゲームの映画化っていう面では、まあ、まあ正解ですよね。スーパーマリオブラザーズが一つのね、うん、一つの正解。で、まあ求められてるものを、宮本さん、たちがやりましたっていう、うん、ことですからね。
任天堂はあれでしょ、これで映画部門をもう作ったのかなんか、
うん、
そうみたいですよね。
まあ大ヒットしたからね、今なんかその大ヒットした後またシュンって収束も早かったっていう話も聞くけど、だから最終的にどれぐらいのヒットになるか分かんないけど、
うん、うん、まあでも良かったね。
まあまあまあ、もちろんヒットの部類に入ることは間違いないからね、うん、現時点でもね、うんう
ん、なるほど。
でもこれからどうなるわけ、じゃあ映画部門を作って、カービィ、
カービィカービィか、
うん、
意外にカービィって、
うん、
クロミちゃんとかの影に隠れてちょっと目立たないけど、うん、メンヘラの子好きだからね。
でもメンヘラ界とかあるもんね、アニメとかで。
うん、あ、でしょ、
うん。
うん。で、まあ、カービィか、
うん、
ピグミンじゃない。
ピグミンもちょっとメンヘラの子は好きそうなイメージが。
うん。だから、そういうのやったりとか。
ポケモン？
ポケモンはもう今、ちょっと任天堂とはまたちょっと違うんだよね。
そうだよね。そうだよね。ね。うん。
はい、まあ、楽しみですね。
はい。あとあれだ、ネットフリックスのサンクチュアリ、聖域、見ましたよ。漫画の方じゃないよ。小池和夫先生の漫画じゃないですよ。
サンクチュアリ。誰しもがそっちだと思うよね。
もう誰しもがっていうか、あなたの世代とかはそうでしょうけど、
うん、
はい、お相撲さんの実写ドラマですね、はいはい、まあねえ、評判ですよね。
はい、僕ね、
うん、もちろん菅田さんは見てないでしょ。
開始10分だけ
見てないでしょ。分かってますよ。あなたが見ないでしょ。
いや、あのね、意外に好きですよ。
不良とかスポーツとか嫌いでしょ。
うん、まあそれも見ない理由の一つなんだけど。
はい。
あのさ、で僕でもね、あの映像のなんか光の感じとかすごいいいなと思って。うんうん、
ちょっとザックシュナイダーっぽい。
多いかな。
うん、わかんないけど、いや、どの部分のこと言ってるのかわかんないけど、
う
ん、
は
い。
そうなんだけど、はい、あの、冒頭でさ、
うん、
まあ、相撲部屋こんなひどいんですよっていうのの表現の一つとして、
まあ、サンクチュアリっていう題名がね、その相撲協会とかも、うん、の不可侵なところとか、まあ、あと相撲自体のね、不可侵なところとかに切り込むっていう意味合いが、それこそね、ネットフリックスから海外の人たちにも向けて、
うん、
そういうイメージをアピール。テーマをアピールしてるとかありますからね。
うん、で、それの一つとしてさ、
うん、
あの、トイレで、あの、便をして、
うん、
それをさ、弟子に吹かせたり、
うん、
あと、流れなくて、
うん、
割り箸で割らせてから流すみたいなシーンあったじゃない。
うん、
もう、もうあれでもね、もう無理って思っちゃって。
あ、そっちでか。ちょっと衛生的なあれで、なんで仮面ライダー W を見なかった理由って何でしたっけ？あんな大人気の。
あの、ヒロインが視聴者に向けてくしゃみをしたから。
唾が飛んだから。
そう。
その唾ってカメラのレンズとかにパシャパシャっとかかったりしなかったの？
いや、なんかでもね、吐砂物映ってるんだよ。本当に。
じゃあ、あの、それこそあの、プライベートライアンとかみたいに血がパシャパシャパシャってレンズにつくみたいな感じで、唾が。
うん、そういう感じ、
吐砂物がピシャピシャピシャってレンズに、まあ、菅愛ではそれを捉えてたわけだよね。
そう。
わずかな 0.01 ミリぐらいの
液体、ね。うん。いや、だから、そのシーンでもうちょっと。
あれでも別に、あの、これ、かすみかさ、これあんまりいきなりそういうこと言うのやめた方がいいよ。いくら40人しか聞いてない ラジオ、ポッドキャストとはいえ、
うん、
初めに前置きした方がいいけど、でも、あれ、ちゃんと言っておきますけど、あの、物は映ってないですからね。
映ってないね。
うん。
うん、あ、でもさ、チンコ映ってたよね。
チンコどっかで映ってたっけ？
あのほら、主人公がほら、
うん、
あの、福岡かどっかの不良だったでしょ。
はい。
で、もう、いきなり冒頭の出たシーンで、
うん、
あの、これだけ強いっていうのを表現するために、うん、地元の多分不良3人、
ボコボコ
にしてるんだよね。
3人だったっけ？まあ、はい。
うん。で、裸にさして、正座させてるわけ、
うんうんうん。
で、その時の、なんかね、時にちょっとチンコ真ん中の人映ってるんですよ。
うんうんうん。
だから、あ、いいんだ、と。
うん、性的な表現じゃなきゃよかったりするよね。
うん。うん、
まあまあ。
それもびっくりした。
そうね。
まあでもそれは別にいい。あの、それで見なくなることは僕はない。
うんこか。いやいやいや。まあどうせあなた、だって別に相撲興味ないでしょ。
いや、でもなんかやっぱし、あれって、
多少、相撲に興味ないとあれかだと思うよ。
ああ。まあ、でも、なんか、ちょっとほら、いや、今までやらなかったものを見てるっていう感覚はきっとあると思うから。
ね、まあ、それは正確に言うと、うん、ああいう破天荒な不良キャラが、相撲界みたいな、うん、それこそ不可侵のサンクチュアリに、
うん、
傍若無人なね、感じで突っ込んでいくっていうのはもう相撲漫画のフォーマットとしてあるので、
ハリマナダだよね。
なのね、ハリマナダはそれちょっと、まあ、それの中に入るんだけど、
うんうんうん、
ややもうちょっと大人っぽいんだけどね。
あ、そうなんだ。
松太郎でしょ、まず言えば野谷松太郎。
あ、あれって相撲漫画なんだ。
明日天気になれと勘違いしてない？ごっちゃにしてない？どっちも太ってるからあれゴルフですからね、明日天気になあれは。あの、
え、でもさ、
野谷松太郎が一番有名じゃん。で、
うん、
まあまあまあ、ハリマナダもそうですよ。まあ、ハリマナダも特にプロになってるんだけど、まあ、あれも幕内になってる時からスタートだよね、うん、確か、物語自体が。だし、うん、最近ではバチバチ、ね、チャンピオンの、 バチバチなんかはあれはもう作者がね途中で亡くなっちゃったっていうかなり悲劇の漫画なんですけど、もうそれだと日の丸相撲、それはジャンプか、もうそうだし、まあ他にもあるけど、まあとりあえずそこら辺のは全部そうですかね。破天荒なキャラがこう相撲界っていう格式とかを重んじるところでむちゃくちゃするみたいな。
あ、じゃあ意外にあるんだね、そういうのって。
あるけど、まあ、まず第一に言わなきゃいけないのは、実写でやった時点でもう完全にすごい合格点だって言わなきゃダメだよ。
うん、
あの、それはもう実写で相撲のドラマをやるっていうのは、いや、その時点でもう、もろ手を挙げて褒めなきゃいけないと思うんですけどね。うん、他のスポーツ、まあ、あのドラマと違って。
うん。うん、今日、あの、なんで協力はしてないよね、だから日本相撲協会みたいな。
あ、いや、でも力士の人出てるでしょ。
いいの、
まあ、元力士かな。結構重量に合ってる人とかも。あ、だから、ほぼ演技させてないよね、うまい感じで。
うん。
だから、あの、静内だったっけ、静内かっていう、まあ、そのシーズン1の一番のライバルみたいな、一番やばいやつみたいな、うん、キャラは、一言も喋んなかったからね。
あ、そうなんだ。
シーズン1の中で。毎回出てくるんだけど。でもあれは多分元力士だと思う。
うん。なんかどこまで、その、許可というか、なんかそういうのを得て撮ってるかっていうのはすごい気になる。
うん。だからもう相撲協会もそこで、やんややんや言うと逆に、やんややん言ってきましたってリークされて、都合が悪くなるし、うん、やっぱそれはネットフリックスっていうしがらみのないところだったらできるんだろうね。
そう。でさ、それはやっぱいいとこだよね。ね。
他の相撲の放送とかね、関係ないからね。うん、ニュース番組で、他のテレビ局だったら、中継はもちろん NHK だけど、ニュース番組のスポーツコーナーで取り扱わなきゃいけないし、新聞社とかだってね、仲良くしなきゃいけないから、ある程度テレビ局、としてはそういうドラマは作りにくいよね。相撲協会批判みたいな、バリッバリ批判してるからね、
うん、
でも八百長してるっていうのも言ってるからね、
うん、あ、そうだからさ、そういう面ですごい見たいなって思ってるんで、うん、あのね、昨日ちょっとね続き見ようかなと思ったんで、ね、
うん、こはもう出てこないよ。
よかった、あ、よかった。じゃあ
毎回うんこ出てきたら逆に すごいわ毎回いろんなうんこのパターン出てくるって、うん、あ、スガッツさんが好きな描写ある。
あ、何ですか。
もういいよね、これネタバレとか、
うん、
いいよね。そのすごいストーリーのネタバレしないで、あのリスナーの人に聞いてんだけど、
はい、
うん、耳が取れる。
それ男のでしょ。
どうかな。え、相撲は男しかやっちゃいけないっていう、そういう差別の偏見の持ち主ですか。土俵は女が上がっちゃいけないっていう。
え、でもさ、そこら辺も、あ、でもさ、確かに、あの、うん、ほら、あの、ヒロインになりそうな女性がさ、
はい、
なんか、この、球体前としたそういう体勢が嫌だなって顔で見てるとこぐらいまでは見たよ。
うん、うん。
新聞社の人に連れてこられて、うん、みたいな。
田口智朗に連れてこられてね。
あ、田口智朗だったよね。うん。うん、
そうなんですよ。いや、まあね、だからまあ、うん、先ほど書いてる、でもまあ、その、話の設定、テーマ自体はやっぱり相撲漫画をある程度読んでる人だったら、まあ、あ、こんな物語初めて見たっていうのではないよ。まあ、
うん、
今までやる、ま、野谷松太郎は針真田、バチバチ、日の丸相撲とかを組み合わせたものではあるけど、ただまあ、うまく組み合わせ方は上手だなとは思いますね。あの、大体ね、相撲漫画って、青年誌だと、初めから超強い巨体のやつが主人公なわけですよ。松太郎も、うん、針真田もそうじゃないですか。
うん
うん、で、少年誌だと、ちょっと小兵でハンデ背負ってる感じ。
ああ、なるほどね。
うん。まあ、やっぱりその少年の読者に向けて、うん、あんまり初めからめっちゃ強いやつが、ね、無双していくっていうよりは、背がちっちゃいんだけど、体はちっちゃいんだけど、頑張るみたいな。
成長も同時に描くみたいなこと。
それだしね。でも、まあ、うん、もうバチバチとかはもうちょっと、読んでらんなかったけどね、もうきつすぎて。
そうなんだ。
いやいや、だからやっぱね、やっぱ過労死するような方が書いてるから、 うん、でも成長し、ちょっとか体はもうストップするわけよ。
はいはいはい。
主人公の小太郎、うん、鮫島小太郎は、うん、でももうそれでボロッボロになりながらずっと戦ってんだけど、
あ
マジで痛快感はないよ。
あ、そうな
の。そういや、これは確かにもう作者だからあまりにもこう根詰めすぎちゃってね、お亡くなりになっちゃったけど、まあ、もっと投影されてると思うよ、作者の、パーソナリティが。まあ、でそういう分け方があるけど、それで言うとやっぱりそれをうまく折衷した感じだね。あの主人公は割かし強いけど、だから一応喧嘩とか柔道とかはかなり強かったっていう設定だけど、相撲は全然ダメダメ、
うん、
だからあのもう部屋の幕下の先輩たちにも勝てないっていう、
うん
うん、だからまあうまくそれは折衷してる感じではある、
うん、
かな。
まあ、
うん、
見たいね、確かに。あの全然なんか、うん、あの例えば正直、
うん、
勧められても全く見たくない作品ってあったりもするんだけど、
うん、
サンクチュアリはね、ああまあまあ見たいなって思って、
あとアピールポイント言うと八王者が出てます。
え、神楽木殿、
神楽木殿が俺も最初分かんなかったからね、あれでもなんかこの顎この目この顎なんか見覚えあるなって。
あ、なんか確かにあれ、うん、あのサンクチュアリの撮影が1年前ぐらいで、
うんうんうんうん、
なんかすごい体重をそのために太ったみたいなことは聞いた。
ああ、で今落として、まあ、うん、がっちりはしてるけど別に太ったって感じじゃなくて、八王者、うん、かぶらぎ、かぶらぎ殿、かぐらぎ殿やってますもんね、
うん、
でそれが多分その話の中で最強の現役最強の力士みたいな
感じで。あ、そうなんだ。
そう、龍騎っていう、だまあ全然戦ってない、そう、うん、まだあの幕下だから。
そう、あの人多才だよね。あの弁慶の時もちょっと太ったって話聞いた。
弁慶って何ですか。
あ、あのほら鎌倉殿の13人。
ああ、ああ、あ、でもだからあの人だからラグビーやったんでしょ。
あれ、まあやってそうだよな、
賀来壮さんね。 あとまあこれ菅津さんに言っても通じないだろうけど、賀来源氏の息子ですからね。
誰ですかそれ
お前世代だよ、バリバリ中日の守護神賀来源氏の。
全然わかんない。そうなんだ。
いや、やった。だ80年代末とか、まあ、90年代にもやったから、もうリリーフ のエースですよ。中日ドラゴンズの。
中日ってことは野球選手の。
あ、そっからか。あ、そっから。中日ドラゴンズという愛知県を本拠地とする野球チームがあって、
うん、
あ、ごめん、この。
え、ちょっと待って、中日ってドラゴンズなの？
え、何？それ、全問答。何それ。
え、ドラゴンズと中日っていう二つあると思ってた。
読売。
ジャイアンツ。
おお。
阪神タイガース。
ヤクルト。
なんかあれだよ。あの、鳥のキャラクターのやつだろ。
ダイエー。
ホークス。
そんな、ソフトバンクだよ。
え？
ソフトバンクだよ。
何が？ソフト、え？
あなたの世代、あ、ソフト、
日本ハム、日本ハム。
え？
日本ハム。
じゃあソフトバンク？
ホークス。
ダイエ
ー？ダイエーホークスじゃないの？なんで
おかしいね。どういうことだろうね。我らの、我らの、
なんか
ダイエーホークス。
これなんかバカすぎるのって昔からいると思うから
中日でそれ大体分かってるじゃん。なんで中日だけ分かってないの。
中日、あ、でもそっか、繋がんなかった、うん、中日。
じゃあ何だと思ったの、中日は。
なんか中日って弱いイメージない。でもドラゴンズって
強い。いやいやいやいやいや、まんべんなく強いでしょ大体。あ、
そうなんだ。
太陽、
え、知らない。
太陽、え、あなたの世代でしょ。逆にだから DNA、 DNA、
え
DNA 太陽ホエールズ知らないですか。
あの本当昨日さ、クイズ番組に ドンブレザーズの記事の、ね、役の人が出てて、
うん、
もう明らかにバカのふりしてるの、ね、でそれ見ながらすごいイライラしてたんだけど、
記事のさんが、
記事のさんがわざとちょっと爪痕残そうとして、あ、なんか変なこと
ドンブラザーズキャラで言ったわけね、記事のキャラで言ってね、はいはい、
そうそうしてたんだけど、うん、でイライラしてたんだけど、
うん、
あのねガチでは分かんない、そのね、
またそうやって好感度上げようとしてるんでしょ、
DeNA ベイスターズだ、
うん、じゃあ太陽、
だ太陽なんて野球チームないから、
太陽ホエールズ
あった、聞いたことある、
いやだから
WBC は、あ、別にあれ地名じゃないのか、
ワールドベースボールクラシック、
あ、なるほどなるほどね、ヌートバー
がいたね、で今山川穂高が大変なことになってるけどね、
知らない、
笑えない話ですかね、いや女の人を乱暴して、もう強姦致傷ですから、ただの強姦じゃなくて、だから、うん、暴行か、暴行致傷、
じゃあその時になんかこう怪我させちゃったんだ、
かなり怪我させたっていう、
最悪じゃん、
だからもう今ものすごい転落ぶりですよ、八代小豆か山川穂高かぐらいの
八代小豆のことはねちょっと言いたい、
八代小豆はまあまだちょっと笑、まあ、あのまあでもあれもまあね被害者がいるっちゃいるからあれだけど山川穂高はマジで笑えない、
あの
マジでやばい、で、あ、うん、でもう完全にほら WBC の映画とかもやるんだけど、もう多分あれ、うん、うまく山川のいるところだけカットされる、
え、それさあの、うん、この前のその WBC やってたじゃん、
うん、
その時もう活躍してたし、
そうそうそうそう、そう、
え、怖いね、
まあ、だからその事件は1年前とかで、だから
わあ、なるほどね、
だってこれさ見てみない、いやなんか穂高か、これさ穂高じゃなくて穂高ね、検索してみなよ、なんか見てみな、しそうな顔してるぜ、そういうことやっぱ顔でわかるよね
そうで、その何その、
まあ、やっぱほら一ノ瀬渡る、
うん、
あの役者さんだからね、まあ、一ノ瀬渡るももともと格闘家ですけど、
うん、
あのサンクチュアリの主人公ね、
うんうん、
でこの前ビレッジって映画見たんだけど、
あ、はいはいはいはい、
それの一ノ瀬渡るは最悪ですからね、
あ、出てるの、
出てる、
へえ、あれも見たいと思ってたんだよな、
あ、面白かった、うん、
うん、
あの菅田さんには言ったけど金田一が出てこない八幡村
解決しないじゃん、
あ、解決しないだからあ、解決しないって言うから、まあそう、まあ、あんまりこれもネタバレなんかでも八幡村オマージュは多分すごいあると思う、
ああ、そうなんだ、面白そうじゃん、
うん、だからこれはちょっとさらっとね、まだサンクチュアリで話してる途中に差し挟んでるんでさらっとしますけど、うんうんうん、多分京都なのかな、初め岡山かなと、例によってああいう飲酒の村みたいなさ、うん、閉鎖的な村、まあ
ね、元々津山はそうだもんね、うん、
だし現代日本でコンテンツで、うん、そういう閉鎖的な村ってほぼ 100% 岡山県が舞台じゃん、
そうだね
で、そうで、ね、最初のバスに出てきたバスになんか、
うん、
倉敷中部交通って書いてあった気がするんだけど、
うん、
でも倉敷では絶対ないから、そんな海側じゃないから、うん、山側のはずだから、
うんうん、
でもやっぱり調べると別に設定は確定してないけどロケ地は京都、
うん、ああそうなんだ、
でも京都あれで、京都市じゃないよ、もちろん京都の山の方ってやばいじゃん、
うん、
DJ 響さんの出身にしてるあたりとかさ、
うん、あ、やばいんだ
福知山線で北上していったような、
うん、
ね、
なるほどね、
京都、まあだから、あ、でも確かにな、あのゴミ処理工場の話だし、
あ、
もっと言えばもしかしたらそんなことは1ミリもお首にも出してないけど被差別ブラックみたいな話を、
うん、
もう裏設定としてあるかもしれないね、
うん、
だやっぱり、
まあ、あるでしょうね、
岡山じゃなくて京都の田舎の方っていう、
うんうん、
あ、でも確かに、でそこのゴミ処理工場の社長が古田新太で、
うん、らしいね、
前編通してそんなに悪い感じじゃないんで、古田新太はでも主人公をかばったりする
んだ、ああそうなんだ、うん、
で主人公ガンガンいじめるのが その息子の一ノ瀬渡る、
ああ
もう絶対一緒に働きたくないっていう、
なんかほらさ京都ってあのほらなんかあの市職員のそういうゴミ処理の人がすごい楽なのにお金たくさんもらってたら一時期燃えたことあったよね。
うん、まあそれは昔からね、うん、言われてる。だから維新がなんか大阪とかで人気なのもやっぱちょっとね、うん、そういうところに切り込んだからっていうのもあるんだよね、
うん、なるほどね。
ね、だからもうね
今、はい、あの山川穂高さんを見てるんですけど、はいはい、あのねこの俺をいじめるタイプの顔をしてるね。
そうなんですよね。
なんか理論が通用しない感じ。あのさ、理論立てて反論とかしようとしても、うん、あもうそういうのいいから、うん、言いそうなタイプ。
でやっぱりそのビレッジの一ノ瀬渡も、
うん、
黒木春さんだっけ、花春って言うんだっけ、
春さんね、
黒木春さんを、はいはい、まあ、そういう感じでレイプしようとしてるシーンとか、もうやめてくれってなるから、もうサンクチュアリも3話目ぐらいまで全然こいつ早く死なねえかなって思って見たからね。
ああまあまあでも、うん、サンクチュアリ確かに、
うん、まあ、今の一ノ瀬渡る大活躍だね。それ考えると最近ね、ここのところ
誰が
一ノ瀬渡る、
あと他何出てます、
まあ、でもその2本話題になって、まあ、連続で見ちゃったからさ、ビレッジとサンクチュアリ、うん、でもどっちも話題になってるじゃないですか。
まあ見てみますわ、
うん、でもやっぱそうなのかな。だからさ俺、まあ、これは俺が言ってるわけじゃないけどさ、一ノ瀬渡ってでも結局女殴らなさそうじゃん、うん、なんか結局
はあまあまあ、
うん、
うん、
でどっちかっていうとほらほらあの前、まあ今回のね八代小豆さんの件でね、菅田さんとちょっと LINE やり取りしたけど、
うんうんうん、
一ノ瀬渡は多分一度も女を殴ったことないだろうけど、うん、パンサー向井は多分毎日女殴ってそうだよねって。実際さ、事実として殴ってるとかじゃないよ、人間ってまあ、まあ、そういう感じするじゃん、うん、人間全般ね、男全般ってそういう、うん、結局一ノ瀬渡みたいな人は女殴ってないけど、パンサー向井みたいな人はすごい殴ってそうじゃんっていうのは、まあ、八代小豆さんとかも含めて、八代小豆さんは別に殴ってはいないんだろうけど、
うん、
うん、ということは、まあ、違う、これは違うな、TBS ラジオの帯持ってるかな、向井さんも。だから、これは違うんですよ。っていうことをうちの娘が言ってた。結局、一ノ瀬渡るとかは女殴らないけど、女毎日殴ってるとパンサー向井みたいなタイプだよねって、うちの6歳の娘が言ってたんで、こらこらってそういうね、偏見は良くないぞって親としてちゃんと叱っておきましたけど。
これで一応死守されましたね、TBS。
まだまだ、あ危ない、髪の毛一本つながりましたね、 TBS ラジオコネクトへのコネクトは。
八代小豆、
はい、
の話する。
もうちょっとサンクチュアリ。
あまだいいよ、
このね、このラジオ名物の枝葉の部分が太くなって結局本筋に戻ってこないパターンですけど、いやでもまあごめんなさい、そんなにたくさんはないんだけど、でもまあそのなんだろう、だからあと、だから突っ込みどころは、松尾鈴木が、もうちょっとで横綱になれたのに、その星取りを各所各所で阻まれて、ピエール滝のことをずっと恨んでるっていう設定なんですよ。ピエール滝が、だからその主人公の部屋の。
いたよね。
人ね。炎症部屋の。炎症。で、目の敵にしてるのが松尾鈴木で、もうちょっとで横綱になれたのになれなかったからって言うんだけど、うん、松尾鈴木ってだってさ、一般人よりひょろひょろじゃん。ね。どっちかっていうともう、そのシュッとひょろひょろってしてるのが、まあ、ある意味かっこよくもあるし、ある意味気持ち悪いのが売りじゃん。
まあでも、なんかでもマッチョな役多くないよ、あの
人。暴力的な役はね。だってあれこそ北九州出身ですから。
うん、ああ、そうなんだ。
あれだったらオリオの方ですよ。
うん。
うん。白石浩二監督と近い。やっぱり北九州の人ってああいう男性ホルモン強めな感じあるよね。 あ、だから主人公はもう北九州出身で設定だからね。
そうだったよね。
文字、文字出身ですからね。うん。うんうん、だからまあそういう意味であるけど、でも体格としては。
まあそうね、ひょろひょろなイメージある。だって、もうあるよね。
温水洋一とコンビ組んでたんだよ。花と小箱。花と小箱ってあの、お花の花と小箱って書けてね。あの、役者の花と小箱じゃなくて。
うん。
ユニット名、花、ノーズとちっちゃい箱って書いて、花と小箱って。温水洋一と松尾鈴木でコンビ組んだのがね。
あ、そうなんだ。
そんな広い、あ、多分ね、これ、リスナーが聞いても、まあ、唯一リスナーの中で、紀藤くんだけは笑ってるだろうけど、あったあった、花と小箱って。あの、私の大学の同級生の紀藤くん、はい、このラジオ聞いてるから。はい、
うん、
紀藤くんだけ、一人だけは分かるだろうけど。
うん、
だからその何が言ってかというと、温水洋一とユニット組んでるようなひょろひょろですよ。
だよね。
さすがにさ、そんなの幕内に入ることすらリアリティないのに、
うん、
大関になれて、もうちょっと横綱になれてたっていう設定が。
うん、
まあ、とはいえやっぱり演技は一番うまいけどね。
まあまあ、
あん中ではね。
まあ、そこでカバーしてるんでしょ、だから。
うん。うん、まだ演技力として、
うん、
嫌な感じのね、北九州のあの嫌な感じを出せるっていうので
起用したんでしょう。あれ舞台は東京なの？
もちろん。
あの部屋があるのは東京なの？
あの、え、野球チームみたいに全国にいろいろ部屋があると思ってるんですか？
いやいや、
東京でもごく一部にしかないですよ。
ああ、そうなんだ。
両国って聞いたことあります？
ああ、両国はあります、あります。はい。
だからスカイツリーよく出てくるでしょ？
うんうん。
サンクチュアリ見てるとね。
ああ、そこまで到達
した。ああ、そう。まあ、うん。まあ、あとは中野の方にもありますよ、そりゃ。双子山部屋とかね。
うん。うん、あ、だからさ、よく秋葉とか行くとお相撲さんいるもんね。
う
ん、
そうそうそう。だから、隅田川より向こう側の方に部屋が大体あるんで。
うんうんうん。あ、なるほどね。
うん、
でも、なんか、怒ったりしてんのかな、内心は。
相撲協会が。
うんうんうん、
まあでも、もう今更でしょ。そんな八百長をしているなんて、噂を流さないでくれたまえとは誰も思わないでしょ。だってもう完全に一回、それこそ10年ぐらい前に一回大問題になったじゃん。
ね
え。うん、
だからなんかさ、定期的に相撲ってそういうのあるよね。なんかさ、僕覚えてるのが、子供の時さ、北尾
、うん、
がなんかやらかしたの覚えてるよ。
北尾が何か、うん、
うん、なんか
籠
城してたの覚えてるよ。
籠城、
うん、
さすがに俺はその頃は小さすぎてよく分かってないかな。
うちね、家族が相撲好きなんで、
うん、
見るは見てたんだけど、
うん、
そうそうそうそう。
なんか、度重なるトラブルって項目がウィキペディアにあるから、まあ、いろいろあったんでしょうね。
でしょ、
うん、
うん。
でも、
僕、千代の富士と戦ってたんだよな。
ああ、まあ、そうやのね、うん。私はさすがに千代の富士引退ぐらいから、ぐらいしか知らないから、
ああ、そうなんだ、
うん。最初の相撲の記憶は、だから、千代の富士の引退会見ぐらいですか。
体力の限界。
体力の限界。ね。うん、まあ、ちょうどだね、若鷹ブームもあったからね。みんな見てたよね、あの頃はね、相撲ね、
うん
うん。
うん。
そう。それぐらいですか？
ですね。見てみましょう。
まあ、あとは輪島か。
輪島？
相撲取りの方の、
うん、
レスラーの方じゃなくて、あ、ボクサーの方じゃなくて、
うん
うん、元レスラーで相撲取りになった。
はい、いや、なんかいたね、そういう人ね。
うん、まあ、だから、破産とかしたんだよね。
そうなんだ。
うん、自己破産かなんかしてっていう、なんで私は知ってるかっていうと、神槌慎太郎さんね、私の演芸の兄弟子。
うん、
みたいな、
うん、
それこそ相撲でいうところの兄弟子みたいな、
うんうんうん、
神槌さんが、だから4時に会いましょうか、
はい、
じゃないか、なんだっけ、銀座ナウか、銀座ナウで、 の AD とかやってた時に、宇和島さんがゲストの時に観客がいまいち盛り上がらなかったから、質問コーナーとかでね盛り上げようとして、宇和島さん破産の件どうなったんですかって大声を上げた。スタッフですよ、客じゃないですよ、スタッフなんですけど、 AD なんですけど、
昔から狂ってんな。
そうで、クビになったっていう話を。それ聞かされてるので、はい、
なるほどね、うん、まあ見てみましょう、
まあ、その破天荒さ俺もね受け継がないと、兄弟子の神槌関の
、はい、
破天荒さをちゃんと受け取らないと、継承していかないといけないんですけど、まあそうですね、面白かったですよ最後まで見たけど、
はい、
でも絶対あれは続編あるからね。
ああ、なんかそれ誰か言ってる人いた。
てか、まあみんな言ってる、みんな言ってるよね、それはね。うんうん、え、そこで終わるのってところで終わるんですよ。
ああ、そういうのよくあるよね、最近、ね。
だからやめてほしいんですけど、でも、ただ、うんうん、それこそ、本当にそこで終わらせるつもりで撮ってるわけないんで。
うん、うん。
うん、絶対撮ってると思うんだよね、その後も。はい、これ撮影終了です。まあ、じゃあ、人気が出たらシーズン2やりましょうっていう感じじゃなくても撮ってると思うんだよね。
うん
うん
うん、まあ、だってあとは出す時期を見計らってんだよね、きっと、
うん、だって最終回だけ不自然に30分で終わるんだよ。あれって思ったもん、なんか、
ああ、うん、まあね、
うんうん、まあまあそれもちろんやってたらシーズン2見ますけど、
はい
はい、でなんだっけ、なんかさっき誰かの話しようとしたよね、あなた。
いや、八代小豆の話する？
ああ、はいはい。この流れで。
いやーねー、うん、なんかさ、まあ、八代小豆さんを見てて、
うん、
まあ、漫画とか面白い時もあるんだけど、
うん、
絶対嘘やろうっていうツイートは今までたくさんしてたじゃない。
だからね、そこに、ね、我々は嘘つき大好き人間だから、うん、嘘を嘘として楽しむのはいいんだけど、八代さんの場合なんか、でもこれ俺たちが嘘だと分かってなくて楽しんでると思われると嫌だから、面白いと言いたくないなっていう、ちょっと微妙なラインなんだよね。
うん、わかる。そうそうそう。
嘘つきでもいい嘘つきと悪い嘘つきがいて、
うんう
ん、八代さんはだから、別にこの嘘自体、三角コーンを送ってくる、読者がいるっていう嘘自体誰にも傷つけてないし、迷惑かけないからいいじゃないですかっていう言い分はあるでしょうけど、まあ初めから嘘って決めつけてるのどうかと思うんだけど、でも、そう、なんか、騙されたふりすらしたくないっていう。
うん、いや、そうなのよ、うん。だから僕ね、結構そういうのをいろいろ見てて、うん、まあ僕は意地悪だから、
うん、
なんかさ、その、例えば三角コーン送られてきましたよって言って、うん、三角コーンの写メを上げたりとかしてるじゃない、
うん、
そういう時、どういう顔でこの人写メ上げて、写メ撮ってんだろう、写真を撮ってんだろうなっていうのを想像しちゃうわけ。
いや、最近もさ、反論ツイートでバズったやつがあって、いちごに豆板醤のチューブのやつ。
あ、それとかさ。
でもあれはもう、完全に批判ツイートの方がバズったじゃん。さて、うん、いちごを用意して、練乳と豆板醤のチューブを2つ並べて、いちごに豆板醤の方をつけて、よし撮影いっとっていう。でもそうじゃなきゃありえないからね。
いや、だからさ、
それは別に、
それを想像しちゃうから。あ、うん、あと、あれ知ってます？はい、黒歴史ノート。
いや、それはもう一番有名な技師、義士のツイッター嘘松の歴史の中で一番大きい事件の一つじゃないですか、うん、キャンパスのノートがもう2018年以降のものじゃないとありえないみたいな。
そうそうそうそう。
小学生の頃に書いた黒歴史ノートっていう設定だけど、うんうん、
でそれを小学校の時に書いた黒歴史ノートっていう設定で、
うん、
バズり目的で、
うん、
自分で書いてるわけでしょ、中学生っぽく。
しかも、ね、だからそれを どういう顔して書いてる。だから、ある意味なら全くそこの恥の概念がない、概念というかもう感覚がないんだろうね。
うん、
でしかもそれを義理のお父さんの資料館だかなんかに展示して、で、そのお父さんの娘 をあの父親働かせなくするぞって脅したっていう、まあ、そこまで来るともうちょっとあちょっとすごいなって逆に面白くなってくるけど、ね、そこまで来ると、
うん、
だその一瞬が面白い。
いやだからさ、はい、なんか、うん、そっとするよね。この
だってお母さんいないかもしれないんでしょ。
だからそれもあるじゃん。
お母さんいないってことは細胞分裂で生まれたってこと？それはそれですごいけど。
ねえ、まあお母さんがね、あの、そんな恐ろしいこと言うのはやめてくださいみたいな LINE もあれしてましたけどね、うんうん。だけどなんかそれこそ、なんかその、これこれの配信であれしたんだよね。あの、暴露されたんでしょ？
それ俺全然わかんないよ。これこれって何？
あ、だからそういうなんか、なんかそういう暴露系 YouTuber の人
は。ああ。うん、それは、奥さんの方がってこと？
あの、いや、奥さんじゃなくて、その、同棲して、同居してた女性。
うんうんうん。
が、その、こういうことをあります、みたいな。ので、そこを暴露したんだけど、しばらくして、全部私の捏造ですから取り上げないでください、みたいな。改めて言ってきたらしい。
まあ、その人がね。まあ、それもよくあるムーブの一つですよね。
だからさ、なんかそういうのとかごちゃごちゃしてやっててさ、はい、うん、なんか、なんだかな、で、あとこれこれとかさ、そういうさ、
うん、
なんかちょっと大冗談に構えて、叩いていい人をひたすら拡散力でするっていうのも、僕はあんまりどうなのって思ったりもするしちゃうんだけどさ。
滝沢ガレソとかね。
そうそうそうそう。だからさ、ね、あの、嫌な、嫌な話だよね。
いやいや、これラジオで取り上げてる時点で、同類ですからね。
まあでも、あの、よくね、SNS とか見てて、うん、あの、やっぱこういうことありましたってやってる人は、
うん、
結構注目してみると、やっぱ面白かったですよね。
いや、だから嘘は全然いいんだけどね。うん、なんなんだろうね。わ、いい嘘ついてるなって思える人と、わ、この嘘乗りたくねえなって人がいるし、そうそうそう、で、逆に言うとも、八代亜月の今のそこまで嘘つく、いるんだったら逆に5周回って今ちょっと好きになってるからね。
うん、そうね、
うん、うん、そこまでやんだったらこいつすげえわって、もうよしあしとか1回抜きにして、
うん、
好き嫌いも1回抜きにして、すごいわすごいなこいつって思うからね。
ね、
うん、
まあみんな幸せになるといいね。
うっすうわぁ。ちょっとお便りいきますね。
もうちょっと話す
わ。もうちょっと話す？お便りいかない？はい。
あと1
分、
あ、
1分半、あと1分半話します、じゃ
あ。いや、なんかさ、うん、黒歴史ノートの話したじゃん。
うん。
これ今さ、これちょっと見て。
あ、キャンパス。
これ僕、
はい、
僕の本当の黒歴史ノート。
本当に古いタイプのキャンパスのノートですからね。
ほら、1993年とかの道ですか、
うん。でももう結構いい年でしょ、それ。18歳とかじゃないのそれ。
そうそうそう。だから、はい、ちょっと待って。今、なんかその話をしててさ、うん、急に思い出してさ、
はい、
そう。これ、あ、これ映画ノートだね。
ああ。
うん。っていう話。あ、面白そうだなったら後で言うの。
はい。あ、それ発掘しといてください。
はい。
で、義理のお父さんのところに寄贈しといてください。それ。
はい。
はい